ハロー、ポッドキャスト。ちょっとね、エピソードが数日空いてしまいまして、アップロードね、できてなくて、このポッドキャストのエピソード多分4日ぶりくらいになっちゃいましたかね。ちょっと申し訳ありません。楽しみにね、していただいてる皆さんがお一人でもいらっしゃったら、ちょっと申し訳ないなって思うんですけども、そんなことないかわかんないですけどね。ちょっとですね、言い訳をするのと、あとちょっと、インフルね、また気をつけてくださいとお話ししてみたいと思うんですけど、なんかインフルエンザの B 型って流行ってるらしいんですよ。B 型ね。A 型とか B 型とかって。まあ、各有、私の子供がですね、なんとインフル B 型になりまして、まあ、実は秋ぐらいに、去年のね、秋ぐらいに、インフル A 型になりまして、で、A 型になっちゃって、まあ、なったしなって思ってたら、で、予防接種とか打ってなかったらね、B 型になっちゃったみたいで、なんか突然、熱出したんですよ。で、実は3月3日といえばね、皆様ご存知、節句でございますが、お姫様のね、まあ、いわゆるこう、まあ、女の人なので、まあ、そういうね、ちょっと、節句も兼ねて、ちょっと、なんていうの?この、ちらし寿司的なね、感じでみんなで食べたんですけど、そしたらね、なんか急に具合悪いって言い出して、どうした?と思ったら、熱が39度になって、おいおい、みたいな。で、まあ、ちょっとね、検査できるので、まあ、最近はね、ちょっとコロナになっちゃったりとかってあるので、やっぱりその検査するっていうのはね、ある程度意味があるというか、その薬が変わってくるので、まあ、そこで一応検査してもらったら、なんかインフル B 型であるというところになってしまったんですよね。まあ、っていうので、インフル B 型ね、実は結構流行ってるって話らしいので、私の聞いてるところによると。だからまあ、気をつけようはないんですけど、まあでもその体調管理するとかね、そのなんかしっかり寝るとか、そこら辺でなんか防げるような気もするので、まあ、ご注意いただけるというかね、まあそうするといいんじゃないかなっていう、まずお話と、で、その子はですね、インフルとか何かしら風邪になると、どういうわけかね、僕結構うつるんですよ。まあ、上の子なんですけどね。上の子のね、病気ってなんかね、僕のところえらい来るなってのがちょっとありまして、不思議なもので、家族とかね、なるとなんかうつりやすいんですよね。不思議なもんでね。で、僕もそんなにその外で風邪もらってくるとかってあんまりないタイプなんですけど、大体子供が具合悪くなるとそのままみたいなのが結構ね、もう、古くからね、あって、これは一体何なのかって話なんですけど、このように喋ってますけど、実はね、若干ね、体調がよろしくないっていう形になってまして、そうなんですよ。だから、まあ、それもね、ちょっと手伝いましてみたいな、まあ、そういう言い訳なんですけども、はい、そんな感じなので、まあ、皆様ね、重ね重ねお気をつけいただければなっていうところですかね。で、まあ、家族みたいな話ね、結構してるんですけど、各家族って、やっぱなんかこう、オワコンというか、なんかこれ持続不可能じゃねって最近すごく思うことがいろいろあって、また方面にね、あるんですよ。なんかその実質賃金が下がってますとか、共働きですとか、可処分時間がとか、そこら辺の文脈だけ見ても、まあ結構ね、厳しいんじゃないかな、みたいなお話は、まあ金々ね、ポッドキャストでも何回かそういう話も取ってきてたりもするんですけど、で、ことを、子供みたいなところがね、その病気になりましたってなった時に、これはやっぱりますます思うわけなんですよね。まあこれはね、多分もうご経験ある方はそうだよねってなると思うんですけど、まあ要はイレギュラーじゃないですか、病気ってね。で、何もできないし、そこでまあ、まあ看護なり、まあ身の回りの世話なりね、まあいろいろやる必要があったりとか。で、あと、まあスペースがあるならば、なるべく隔離して、生活するというか、まあそれができるとベストじゃないですか。まあみたいな感じで、まあ生活の動線も変わるし、まあいろいろやることが増えてくる。増えてくるというか、つまりこれまでね、全くやってこなかったことをやるっていう形になるので、まあ要はなんかこう、やることがいろいろね、増えちゃうよって話じゃないですか。で、そうなった時に、やっぱりなんかこう、普通に暮らしてて、普通に、いわゆる会社員的な感じで働いてたり、普通に働いてたり、フルタイムで働いてたりとかすると、結局余暇時間でどうにかするっていう話になったりとか、まあ、あれこう、休み取ったりとか、結局そうなっていくじゃないですか。で、その一つとっても、やっぱりなんかこう、今ね、私自身が割と時間があるので、まあ、時間があるからこそ、なんかそういうのね、逆に言うとね、妻の方がちょっと働いてくれちゃってるっていう、なんか、なかなかやばい感じではあるんですけど、で、まあ、では、あれですよ、定期的にね、仕事をしているって意味なんですけど、で、そうなるとやっぱりこう、私ね、空いてるから、まあ、それなりにやったりとか、あとね、私の場合は今ね、少しマスオさんといいますか、義理のね、ご実家の方にちょっとお世話になってるって形になってるので、まあ、つまりサポートがあるって話ですよね。 もう本当にありがたいんですけど、これはもう運ゲーなんで、そういうことになったってところでね、これはもうありがたく、今はね、そういう状況で暮らせるので、住まわせていただいてるんですけど、要はね、その状況でもやっぱり大変だなって思うんですよ。これね、なんか本当にもう格好族で頑張ってらっしゃる方は、なんやねんって感じだと思うんですけど、まあまあ、でも本当になんかその比較とか、なんかそういう話じゃなくて、もうその要は大変なものは大変じゃないですか。で、それはね、もちろんその私たちも1年前まではまだ普通に核家族として暮らしてたので、まあ、その時ね、本当に大変だったなっていうか、あったわけですよ。まあだからやっぱりこういうのを一つとっても、こういうの積み重なってくるとね、なんかそのやっぱイライラ、潜在的にイライラしたりとか、まあ、あるいはね、なんかその方針が合わなかったりとか、まあ、そういうものがね、いろいろ積み重なっていく。しかもその生活する家ってのは、その一箇所ってところなんで、まあ、ずっと顔を合わせなきゃいけないみたいなところになった時に、まあなかなかね、これは簡単じゃないですよね、やっぱりね。まあだからその子育て及び核家族みたいな話、でそれはその人口動態的にもう若者が確実に少なくなっていくって話に加えて、結婚する人もね、多分3人に1人とか、まあ2人に1人、ちょっとパーセント忘れちゃったんですけど、結構障害未婚率増えてるじゃないですか。でもそれは別になんかこう増やそうぜみたいなマインドって僕は全くなくて、別にそれは個人の選択ですからね、しょうがないですけど。でもなんかそれが、なんかその、どっちに転んだとしても、つまりその、もうみんなで共存していくってなった時に、一つその、次の世代みたいなものって、まあその、社会生活っていうかね、生活していくには、まあその、増えていくのが望ましいのか、一定数が望ましいのか、減少が望ましいのかってよくわからないんですけど、まあただその、ゼロになっちゃうと、まあそれはそれでおしまいというか、まあまあ、それは、まあそれはそれでそういう世界もあるのかもしれないですけど、まあ、ただなんか緩やかにこう文明みたいなものを続けていくというかね、続いていくみたいな感覚になるんだとしたら、まあおそらく次の世代が必要みたいな話になった時に、じゃあどのようにこうね、その次の世代みたいなところにうまくその、なんていうのかな、今そのリソースがある人を、の、なんかその余暇のね、時間みたいなものをこううまくアクセスできるようにするかっていうのは、なんかこう社会課題的な感じになるのかな、みたいなことを最近ちょっとぼんやり感じるんですよね。まあ、何言ってるかっていうと、だからその、だからなんか子育てみたいなところが、なんかこう、結婚する人はノットみたいな、なんかこう、二項対立的に語られるところあるんですけど、まあそういうことなのかな、みたいな。未来に対する投資っておそらくそれぞれの人たちでできることってあるはずで、まあ要はなんか国の再配分が今機能してないじゃないですか。そのね、やっぱりこう、難しい局面に来てるので、その老人傾斜というかね、まあしょうがないんですけど、その人口動態的にね、その老人の方が多いって形になっちゃってるから、民主主義のね、多数決の原理だと、まあ、これは覆しようがないって話なので、だったらその再配分機構をどうにかするって話じゃなくて、オルタナティブに何かこう、まあ、仕組みというか仕組み化までいくかわかんないですけど、まあ、そういうような形でうまくなんかこう、その世代を超えてね、そのなんかアクセスできるようにする、その未来に見ての要はその子供を育てるみたいなところだけじゃなくて、なんかその未来に対する投資みたいなところの観点で、なんかうまくこうアクセスできるようにしてあげるっていうのは、まあ一つこう社会課題解決になったりするのかな、知らないのかな、みたいなことをね、ちょっと最近思っているってね、そういう話で最後まとめておしまいとさせていただければなというふうに思います。このチャンネルでは、明日がちょっと楽しくなる IT というコンセプトで、 IT というのは私が極解、拡大解釈した IT をお届けし、皆様の明日がちょっとでも楽しくなればという、そういうチャンネルになっております。まあ、世の中どうなるか分かんないですけどね。まあ、例えばなんかだから、僕がなんか今その子育てしてますけど、まあそこにね、例えばなんかこう、寄付か分かんないですけど、まあお金の形なのか、まああるいはその現物支給ね、まあ欲しいもの、例えばなんか Amazon の欲しいものリストみたいなものにあって、まあそれをね、まあ今日はちょっと送ってやるかみたいな感じでこう送ってくださるとか、まあその貨幣経済的なところの、その一つはね、その貨幣で支えるみたいな話あるじゃないですか。貨幣経済空間的に誰かを支援するみたいなところになった時に、その未来に対する投資っていう形で、まあ、そのようにこう、例えばですよ、私が、まあなんかこう、こんな風に、こうなんかこう、なんていうの、この、例えば発信したりとか、あるいはなんかもっとエンタメ性を持ってね、皆さんに面白いものをお伝えし続けられるような環境が続くっていうところは、つまり自分の社会、生活基盤がね、安定していれば、こういうものって継続可能だなって思った時に、じゃあそこに対して例えばね、寄付みたいな形で、なんかこういただいたりとかね、わかんないですよ。まあ、一つの形式なんですけど、だそれがなんかこう送りっぱなしじゃなくて、かつその送ったっていうところを、なんていうの、この未来に対して投資しましたよみたいな形で、しっかり可視化してあげるのと、で、その行為自体がちゃんとなんかこう評価されるというかね、 まあ、そこはね、なんかちょっと信用と、なんかこう貸し借りみたいな感じで、ちょっと難しいかもしれないんですが、なんかでもそういう形になっていくというかね、でそのなんか未来に対して貢献してる人なんだよみたいなところが、なんか信用スコア的にね、高まっていくというか、まあ、そういう活動今しても多分そんなにこう報われないというか、なんか変なイコール対立とかすごいあってね、なかなか大変じゃないですか。でなんかその政府がやるって言ったら、なんかこう独身税入れてみたりとか、なんかそういう話になっちゃうから、それは違うんじゃないって思ってしまうわけですよね、私個人としてはね。だからまあそういうものをなんかこうオルタナティブなところでうまく作って、かつそういう未来を作る人たちっていうのを集団にして、でかつその人たちに対して、まあ、例えばなんかこう信頼できる人たちですよねみたいなところをラベリングして、なんかこうメリットを埋めるような形というかね、まあ、そういった社会基盤の構造、まあ、構造を作ったりとかってできたりするのかなみたいなことを考えてるんですが、いかがですかね。まあこれは多分ね、すごく賛否があるとかなんかいろいろあると思うんですが、まあ別に僕はだからといって具体的に何ができるかって言われると今ちょっとねパッと出てこないというかね。まあでもそういうものが社会課題化しそうだなってところは個人的にはすごく感じていて、まあというところですね。まあというので、まあまあインフルエンザってところからちょっとこの話を展開してみたわけなんですけども、それではね、またちょっとエピソードね、いくつか出していこうと思いますので、ちょっとすいません、最後に言い訳すると、実は土日に出そうと思ってたエピソードね、ちゃんと撮ってあったんですけど、何を間違えたかちょっとね、公開設定ができてなかったのはあるので、まあ、順次ねちょっと出していきたいと思いますので、そのあたりね、聞いてくださる方はぜひともよろしくお願いいたします。それではね、皆様とまたお会いできる日を楽しみにしております。ハブナイステイ。